特集、地域の将来を考える。未来のために今できること。なんか面白いことやるらよ。大洲地区からはそんな声が聞こえてきます。地域の将来を本気で考え、本気で楽しむ人たちを取材してきました。地域の未来を地域で考える、大洲の将来を考える会、岡豊幸会長の言葉です。買い物難民になったなあ。この立ち話が会設立のきっかけでした。地域内に唯一あったコンビニが廃業、買い物をする場所がなくなり、大洲小学校の生徒数も年々減少し、統廃合の話が出てきた頃でした。このままだと寂しい地域になってしまうと思い、地域住民にすぐに声をかけ、何度か協議を重ね設立しました。他業種のメンバーが集まったことにより、幅広い活動ができており、自分たちのペースを乱さずに、とにかく楽しみながら活動を行っています。この先、地域に住む子どもたちが地域外に出たとしても、帰ってきたいと思える場所を残したいです。紀の川市東部に位置する大洲地区は、紀の川の南に広がる自然豊かな地域です。約960人が暮らすこの地域は、豊かな自然に加え、歴史と文化が息づいています。1900年代前半には、地区内にある飯盛鉱山で大規模な銅の採掘が始まり、昭和25年には約3100人が住む活気あふれる村として栄えました。しかし閉山後は徐々に人口が減少、現在は当時の約3分の1となっています。このような地域の現状を変えようと、地域住民や出身者などで構成される大洲の将来を考える会が活動しています。平成30年に有志16人で結成され、山道の整備や地元の行事存続のための活動など、地域課題解決に向けた活動を行っています。また令和2年には YouTube 大洲チャンネルを開設。当初、地域の魅力を地域外に発信するため、歴史や農業などを中心に配信していましたが、現在では地域行事などを配信し、地域内でも大人気のチャンネルとなっています。さらに令和6年度からは、大洲ふるさとサミットと題し、地域の将来を担う子どもたちが地域に愛着を持てるよう、地域を考え知ってもらい、一緒に取り組んでいけるきっかけづくりを行っています。今回の特集では、地域の将来を子どもたちと本気で考える大洲ふるさとサミットに迫ります。大洲地区は人口967人、令和6年3月末現在、世帯数427世帯、北脇、西脇、西脇北、横谷、大洲中、阿寒田の6自治区で構成されています。大洲の将来を考える会、上岡和夫副会長の言葉です。地域が誇る行事や場所を守る。大洲地区には運動会や盆踊りなど、長い間行われてきた行事が多くあります。また茶屋町と称される古い町並みや、和歌山県指定の天然記念物桂の木など、魅力的な場所もあります。私自身、約40年間体育委員長をしているので、地区の運動会は地域住民全体で楽しめるように試行錯誤を繰り返してきました。毎年新しい競技を追加し、全世代が楽しめるように改善しています。地域行事は人と人とのつながりをより密にするものと考えているので、何十年先も続いていく行事にしたいです。地域行事や地域の魅力を将来につないでいくことも、 私たちの活動の一つだと思っています。若者の提案を形に、大洲ふるさとサミットを開催。地元でこんなことができたら、これがあったらもっと面白いのに、そんな若者たちの思いを大洲の将来を考える会がサポートし、イベントとして実施する大洲ふるさとサミットが昨年8月から始動しています。最初の一歩、サミット始動。8月のある日、大洲地区公民館に中学生から大学生までの若者たちが次々に集まってきました。来てくれたんか、久しぶりやなと温かい声をかけるのは、大洲の将来を考える会の皆さんです。今年度新たな試みとして始まった大洲ふるさとサミットの第1回がこの日開催され、大洲地区在住出身の16人が参加しました。子ども会がなくなり、地域内で子どもと大人の関わりが希薄化していた。子どもたちの思い出の中に大洲を残したいと上岡副会長、サミットを企画した同会の田村孝明さんから、大洲の魅力を付箋に書き出してという合図が出されると、それぞれが思い思いの魅力を書き出していきました。行事がたくさんある、自然が豊かといった意見に加え、何歳になってもみんな仲が良い、地域の人たちが優しいなど、地域の人に関する魅力も多く挙げられ、地域の魅力を再確認しました。出された魅力を活用し、地域のために何ができるかを話し合い、2つの案が提案されました。1つ目は動画配信アプリ TikTok を使用した情報発信、2つ目は地元食材を使った料理を地域外の人に提供することです。この2つの柱を軸に活動を進めていくことで決定しました。このページには第1回のサミットに参加した中学生から大学生の若者と、大洲の将来を考える会の皆さん20名ほどの笑顔あふれる写真が掲載されています。サミットに参加した黒田柚葉さん、吉井なるさんの言葉です。私たちにもできることがある。大洲は人が少ないので、地域全体が家族みたいです。学校からの帰り道でも、おかえりとみんな声をかけてくれます。冬に大洲橋を渡って学校に行くのは本当に大変ですが、大洲に住んで嫌と感じるところは一つもありません。サミットに参加しようと思ったきっかけは、地域を良くするために頑張っている地域の人たちを見て、自分たちも何かしたいと思ったからです。また自分たちの意見を反映することができれば、自分たちにとってもプラスになると感じたからです。これからも地域の人たちと意見交換をしながら、大洲を良くしていきたいです。全力ダンスで魅力発信。12月に行われた第2回のサミットでは、4月に予定しているイベントの企画を検討。第1部でスタンプラリー、第2部で子どもたちが提案した地元食材を使用した料理で参加者をおもてなしすることで決定しました。その後 TikTok 用動画を撮影、すぐに振り付けを覚える子どもたちとは対照的に、メンバーたちは何度も何度も練習を行い、全力でダンスを踊りました。岡会長は、私たちだけでは思いつかないような発想が子どもたちにはある。この発想力とパワーを地域に生かしていきたいと話します。投稿した動画は1月末時点で約4000回再生され、大洲の名前を全国に広めています。現在は大洲の将来を考える会のメンバーと若手のグループがアカウントを併用し、地域の魅力発信を続けています。料理でおもてなし。第3回のサミットは 1月に開催され、おもてなし料理の試作会を実施。おにぎり班、おかず班、デザート班に分かれレシピ化を進めました。大豆の八朔を使用したデザートや八朔ソースを絡めた唐揚げなどのレシピが完成。イベント当日は参加者とともに調理体験をして考案レシピを作ります。子どもたちは来てくれた人に大豆のことをちょっとでもいいから知ってほしい、そしてまた来たいと思ってもらえるようなおもてなしをしたいと意気込みます。田村さんはイベントを通して大人と子どもが関わりを持つことで地域につながりが生まれる、子どもたちの中にずっと残るような思い出を一緒に作れればと話します。地域を盛り上げたいと奮闘する大洲の将来を考える会、メンバーが持つ大洲への愛を伝承するための活動は今後も続いていきます。編集後期、取材から伝わる地域への強い愛、この地域の最大の魅力は何事にも揺るがぬ情熱で地域を愛し、その未来を真剣に考える人そのものなのかもしれない。このページには考案したおもてなし料理を作る若者たちやみんなで試食する写真が掲載されています。ご案内です。大洲ファンミーティングを開催。大洲の子どもたちが提案した地元食材を使用した料理が味わえます。ぜひ参加ください。時4月13日日曜日、10時から13時、9時30分から受付をします。ところ北脇農村集落多目的集会所、参加費1,000円、申し込み3月1日の正午以降に右の QR コードから行ってください。以上、特集でした。